FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では次、瀬戸奈くん、どうぞ。
こんばんは、定時制高校に通う瀬戸奈です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではこのような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。はい、それでは早速参りましょう。本日のお題は、前回に引き続き先生の働き方改革、先生の残業とかについてですね、はい、そのあたりを話していきたいと思うんですが、前回の時に、やっぱりこの番組、若干短いので喋り尽くせなかったと元博くんが申しておりましたので、喋れなかった部分を、今回喋って、私たちの、意見を言っていこうかなと思います。では、元博くん、喋れなかった部分をどうぞ。
喋れなかった部分なんですけど、なぜ給特法がやめた方がいい、批判的な意見が強くて、改正した方がいいんじゃないかと言われている理由なんですけど、まず残業代を出さなくてもいいので、教育委員会、学校側、校長先生なども残業に対して無頓着、言ったら知らなくてもいいし調べなくてもいいっていう状態にいて、で労働時間を把握する必要がないっていう意識になってしまっていることが問題じゃないかと。で企業は高額な残業代を出すことをためらうから、残業量を調整、残業しなくてもいいように働き方改革を進めていけたと。でも学校にはそういう流れがないので、教員の残業がもうずっと常にある状態になってるんじゃないか、だから給特法はやめるべきなのではないかという意見がまずあって、そこから給特法がやめといた方がいいというか、その改正した方がいいんじゃないかっていう意見が強いのは、こういったこう流れが一応あるんです。
給特法に甘えてしまっている、
給特法がそう甘えてしまってる、給特法があることによってその残業時間であったりとかサービス残業があるという事実をある意味見なくていいっていう状態にある、
それが通常じゃないけど、それが普通になってしまっているっていう、
定着しちゃっている
っていうことに問題があるというふうに言われてます。
なるほど。
そう、よくね、私その学校の OB 会の合唱団みたいなのに入ってるんだけど、その時先生いるもん、7時8時と9時だけどいるもん。
見なきゃいけないからとか、9
時に平気で、
9時ぐらいに10人ぐらい普通にいるもん。で怖と思って、
すごいよね、
すごいと思って。
絶対に職員室電気ついてるやんな、10時以降も。
もう11時に下手したら12時ぐらい行っても電気ついてることもあるし、
先生に聞いたことがあるのは、車で寝泊まりしたことあるよっていう先生
車中泊
車中泊、
逆にその教室内で泊まったみたいな先生もいるっていうのは聞いたね。
教室は聞いたことないけどいるんだ。
そう、話だけだけど、僕の先生とかもその仕事で忙しくって、そういう風に
普通は何時に帰るのが普通なんだろう。
一応時間としては、生徒たちが来る8時半から
下校時刻
の大体5時くらいまでが、定時っていうわけじゃないけど、それがその働く時間と一応されてるんだけど、けど8時半までに学校の先生って来てるよねっていう。
8時半前に来ないと学校開けれないからね。
それだけじゃなくて、
だいぶ早い子もいるしね。
子供たちも 早い子はもう7時6時とか
てかなんか6時ぐらいから部活始まるから来てますみたいな子いるしね、
うん、
6時は言い過ぎだけど7時とかからもう普通に始まったりとかもするし、
うん、早い早い。
そうなってくるとでも帰るのも遅いってなってくると本当に先生たちいつ寝てるのってちょっと僕は思ってたりとかして、
寝てないんじゃないかな。
そうオールしてるっていう先生の話も聞くし
逆に僕はあの聞いた話なんですけど、これはあの学校におる方が楽しくてほとんど学校を住処にしてるっていう、それを聞いたことがあって、
そっちのパターンか。
そう、そっちのパターンを僕は聞いて、一回誰だったかな、
どこかで聞いたんだね。
そう鮮明に覚えてるんですよ。これはそのなんかこういう話になって、そうこういう先生とかの話になって、でその時にあのどなたかから教えてもらったんですけど、もうその時にあの学校におる方が楽しすぎて逆になんかもう学校に空間を作ってしまってるみたいな、そういう人もいらっしゃるらしい、
ね。まあ、せめて家に帰ろうかって感じ、う
ん、一応ちゃんと、
ね、一応ね、うん、
まあ、そういう感じでなんて言ったらすごいこう日常からなんていうの、残業みたいなのがついてるっていうか、まあ、それだけじゃなくて子供たちのためにって思うとすごく楽しいというか、なんていうの、引きつけられる魔力みたいなのがあって、どうしても残業してしまうっていうのもあるのかもなって思って、
こうしたらもっと良くなるんじゃないかなとか、もっともっともっとっていうもっとになっちゃうと、
多分自分から残業を生み出してしまっている可能性がある。
あー、まあ
パターンもあるかもしれない。
あのその子供たちのために全力を尽くしたいっていう思いは多分どの先生にも多分あると思うんだけど、
うん、
それを実行しようとするがあまり自分でその、まあ、やらなきゃいけないっていう項目を自分で付け足していっちゃうんじゃないかなっていうのが考えとしてあって、うん、まあ それが本当かどうかまだ私分かんないけど、
自分からサービス残業をこう出していく感じになって、こういう教材作れたらとか、それを仕事内のうちにできたらいいんだけど、どうしても残業
はみ出しちゃうよね、うん、
学校の先生の仕事って増やそうと思えばいくらでも増やせる仕事っていう風に言われてて、そのもっといいものをもっといいものをってやってったらキリがない仕事なんだけど、それをどこかでもキリを打たなくちゃいけない、仕事をしすぎて自分の身をこう壊してしまうっていうのはもう本末転倒だと思うので、そこでどこかでこうサービス自体がこうサービスっていうかな、学校の先生も仕事やと考えると子どもたちにするサービスの量がこう増えすぎてしまって、で先生一人では追えないっていうのが現実なのかもしれない。それだけじゃなくてこう僕たちも学校の子たちが問題起こすと、まあ、万引きやったりとか何でもそうだけど、
うん、
学校の先生に苦情が行ったりとかして対応が学校の先生っていうのが平気であって、
もうお宅の学校は何をしてるんだっていう言い方にされてしまうから、
そういう苦情も全部学校の先生が対応してるって考えると、うん、いやそんな時間学校の先生ないんちゃうかって思うし、うん、そういうそのいじめの問題であったりとか、ほとんど言ったら学校の先生だけが取り組まないといけないという現状も仕事を増やしてたりとか、登校の時も僕は子どもたちがいる時間帯に行けなかった、まあ、行くとすごい苦しくなるから、だから時間外にしてもらってたんだけど、その時間もその先生に一応確認して言ってたんだけど、6時7時とか会議が大体終わって子どもたち見送ったら5時なんだけど、そこで帰るんじゃなくて会議や仕事をいろいろやってたらもう手が空くのは6時なんだ、だから6時に来てくれとか、遅い時は7時8時とかくらいにもあって、でもそれも学校の先生からしたらサービス残業のうちで、休んでる子たちのその面会ではないけど、そのわざわざ車で
紙渡したりね、あのお手紙とか、そう宿題とか渡すのを、その周りにあの仲いい友達とかご近所の友達がいたらポストインでいいんだけど、たまに離れてる子いるじゃん、家が。だからそういう子とかは家に行かなきゃいけないし、私のその中学の先生の場合だったりすると、そう何か自分がね、例えばなんか問題を起こしたりじゃないけど、問題を起こさなくてもそのまあ、私いろいろ中学の時あったから、その時にまあ先生が 心配して来てくれるんだけど、うん、だ大丈夫なの先生みたいな、
うん、逆に心配しちゃうっていう、
大丈夫、時間大丈夫みたいな。
人によってはこう毎日その不登校の子たちのお宅に行かれる先生とかもおるので、でもそれは給料が払われてるのかって言ったらそうじゃないっていう事実もあるし、うん、自分からそれは学校の先生自体もそういうのをやった方がいいっていうのはまあ言われてるんだろうけど、やりすぎるとそりゃいや先生ほんま大丈夫なんか死なんのかって、死んじゃうんじゃないかってちょっと心配になってたとこはあったかなって思って、
僕も中学校の頃の不登校の時に中3の時の担任の先生がもう本当にそういう人で、本当に毎日のようにプリント届けに来てくれたりとか、わざわざ僕の家まで来てくれてたんで、もう そういう何やろ事実を知った時にはなんかもう頭上がんなかったね。もう
なんかすいませんみたいな、
そうもう本当にありがとうございますよりも本当に申し訳ございませんでした、
申し訳ございませんみたいな、
うん、もうそっちの方が買っちゃってたね、ありがとうじゃなかったっていう、
というわけなので、子供たちが先生にできることはなるべく問題を起こさないっていうことかな。
そういうことになるけど ね、
そういうことになるけど、でもどうしてもいじめとか不登校っていうのは、
それはしょうがないから、
不登校もまあ大体いっぱいやるから、もうそういう問題については本当にその人員を増やすであったりとか、
まあ、仕事のなんか分担とかね、誰々はこの人の担当じゃないけど、その担任持ってるんだから担任のところだけとか、
担任の先生だけが受けばいいっていうのがどうしてもあるから、もう不登校専用の対応の
人
を作ると、先生を作るのはどうかっていうのは一時期その僕もその意見をいろいろ聞いてた時があって、聞いた時はその先生を増やすで、まあ、5時くらいから対応できる先生を作る、うん、でもしくはもうそういう専門の機関を作るしかないんじゃないかっていう、うん、まあ、いじめ対応の機関と不登校対応の機関みたいのをもう作るしかないっていう風には話としては結局結論としてそこが上がっちゃったかなって、
うん、まあでもそういう機関を作ったとしても、まあ確かに
別の問題が来たりとか、
そう先生他人の先生1人に対して全日制やったら30人を見なきゃいけないからっていう、そういう人数的な部分もやっぱりあると思うし、
うん、というわけなので、まあどういうまとめにするかっていうのはすごい悩みますけど、まあ自分たちでそのできる範囲のことをやりつつ、先生には頭の上がらない思いで毎回学校に行くじゃないけど、
まあ、そのこう働き方について、
先生 その将来っていうか、将来の学校 その先生の働き方がもっとより良くなりますようにって願いながら行きましょう。
はい、はい、
というわけで本日はここまで。お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴のホームページをご覧ください。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。